この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
今日はね、はい、このホワイトボードに書いてある、はい、趣味、
うん、趣味から
いくんですか。いやいやいや、はい、後半にね、やるんでしょ。
そうです、そうです。
直美の趣味のコーナー、はい、
そうなんです。ゲスト様の趣味の
いつも聞いても、はい、差別化もなくですねリアクションに困る趣味ばかりの中、今日のゲストの趣味はちょっと興味あるんで、
そうですね、
後半のところではちゃんと僕食らいつきそうな気がしてます。
本当ですか。
はい、
コーチさんも共感できる趣味ですか。
いや全くわからないんだけど趣味としてしてる人って少ないななんて思ってる。
あ、ここに来る方は少ないですね。
そうでしょ。
でも意外といます。うちのお父さんもやってましたし。
そうなの。やったことがある人は多い。そうか。
そうですそうです。まあそんな感じでちょっと、はい、やりましょう。
はい。
はい、ということで、はい、今週のゲスト企業様のビジョン、あ、発表してもよろしいですか。
お願いします。
はい。それでは本日のビジョンは、
よー。
もっとずっとを考える企業。もっとずっとを考える企業、なんですかね。随分欲張りな感じしますね。もっとずっと。
いいね。あの語呂が良くて、もっとずっとを考える企業。何屋さんか。僕はまあ例のごとく知ってはいるけどさ。当てずっぽで当てるしかないよね。
そうですね。もっとずっとを考える。ね、でも何だってもっとずっとですもんね。
そうだね。どんな会社、どんな業界でも当てはめようと思えば当てはめられるようなね、ビジョンですよね。ただ非常に向上心が高いというか。
なるほど。
ね、そんなようなところは読み取れますけども。
そうですね。はい、前向きな、
はい、ね、そうですね。そんな感じがしますよね。
はい。はい、じゃあ早速本日のゲスト企業様をお呼びしたいと思います。
はい、
本日のゲスト企業様は株式会社ソフト開発代表取締役大野純一様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
お願いいたします。
こんにちは。もうね、マイクは近く、はい、ければ近い方がいいってね。よろしくお願いします。
はい、ございます。今日はよろしくお願いいたします。
はい、さあ、じゃあズバリ、はい、大野社長の株式会社ソフト開発って何屋さんか聞いてもいいですか。
はい、もう社名の通りなんですけどね、もう本当にもうソフト開発っていうぐらい、これはもうコンピューターのソフトウェアの受託開発をやってる会社ですね。
なるほど。
コンピューターのソフトウェアの受託開発って、コンピューターの、受託、受託開発で、コンピューターのソフトウェアって言っても幅広い。
そうですね、はい、いろいろあるんですけどね、いわゆるですね、通信制御系っていうのかな、通信制御系、皆さん携帯ね、お持ちですよね、携帯電話、でその携帯電話を制御するためのソフトウェアっていうのが、携帯の中にも入ってますし、その携帯を制御するためのプログラムが入ってるんですね。
なるほど。
でそれを組み込みっていうんですけど、その組み込みのソフトウェア、それからその携帯電話でこうもしもしするために、当然その基地局っていうのがあってですね、アンテナ側の装置もあるんですね。でそのアンテナ側の装置の中に入ってるソフトウェア、アンテナ側の装置を制御するためのソフトウェア、これもメーカーさんが作ってあって、そのメーカーさんが作ったそのハードウェアっていう部分のハードを動かすためのソフトウェアプログラムをメーカーさんから受託してやってるというようなことを、ちょっと難しくなってますけど。
いや、僕もですね、会話が10秒以上続く中にカタカナが3つぐらいあると大体理解ができなくなって
きてるん
ですよ。例えば携帯電話の制御するソフトウェア、
そうですね、
携帯電話って勝手に歩いたりしないじゃないですか。携帯電話を制御するって何を制御するんですか。逆に言うと制御しない、それが入ってないとどうなっちゃうんですか。
多分ですね、はい、全くつながらない、ボタンも押せない、でスマホなんかそうですよね、パッと押すとタップすると、画面が変わったりしますよね、そのタップしました、で画面が変わりましたっていうのを、認識して プログラムが次の画面に移ったりとか、でそういったのを制御っていうんですけど、はい、するためのソフトですね。
じゃあ指令が来たものを指令通りに動かすためのなんかこうポイントになってるんでしょみたいな。
そうです
ああそうなんですね。
何かのトリガーが入るとそのトリガーに対してこういう動きをしなさい、
あなるほど、
でこういう命令が来たら考えてこういうふうにしなさいっていうようなソフトウェアです、ね、今流行りの AI なんかもそうですね。
あなるほどなるほど、
ね、これちょっとね、ラジオ的にはダメかもしれないんですけど、うん、いつも、うん、今この年になってね、うん、聞くのもなんなんですが、うん、そういうのがあるのは分かるんですけど、うん、世の中にね、うん、そういうのあるのは分かるんだけど、うんうんうん、なぜそれが出来上がるのか分からないものってあるじゃない、
うん、そうですね。
そのなんか製品をするものってどうやって作るんですか。
プログラムなんですよね。もうプログラム。要するに文章ですよね、うん
はい。
日本語で文章皆さん書きますよね。あの日本語の文章が、うん、まあ、アルファベットになってたりとか、数字になってたりとか、そういったもので、いろんなプログラム言語っていうのがあるんですよ。うん、コンピューターが理解するための言語ですよね。うん、で、これをプログラマー、もしくはその SE っていう人たちが、うん、コンピューターに命令できるための言語を書くんですね。
なるほど、なるほど。
で、その言語をコンピューターが読んで、うんうんうん、その通りに動くと。
ああ、なるほど。じゃあ、ここをタップされたら、ここに飛ぶんですよっていうコンピューター言語があって、それをコンピューターに教えてやると、コンピューターがそれを
動かしてくれる。そうです。その通りに動かしてくれると。
なるほど。すごいですね。今でもほら、はい、プログラミングって子供たちがなんか習ってるらしいじゃないですか。
ああ、そうみたいですね。
優秀な子供たちが習うらしいじゃない。はい。はい、意味が、私たちの世代意味わかんないんですけどね、はい、専門家じゃないと。はい。あの今の子供たちは全然当たり前じゃんみたいな感じなんです
ね。そうなんでしょうね。パソコンの授業があったりするって言いますから ね、 もうもはや僕も今からそれやる気にもならないので、そういう形をね、うまく雇用できる人間になりたいな、と思うんですけれども。
そのプログラムを作るじゃないですか。で、ソフトを作るじゃないですか、はい、それを買うのは例えばどういうメーカーですか。お客さん、
まずメーカーさんだったらハードウェアのメーカーさん、要するに名前出していいのかな、うん、あの日本でいうところの、はい、大手メーカーさん、富士通さんだとか、
あ、なるほど、なるほど、
MC さんだとか、
はいはい、なるほど、なるほど、あ、そういったメーカー
さん、ハードを作るメーカーさん、うん、機械を作るメーカーさんの機械を動かすためのソフトウェアを我々は受託してやるっていうのがまず一つなんですね。あとは、はい、例えばその工場のですね、大きな工場の製造管理をするようなシステム、
はい、
例えば製薬会社ですよね、その薬を作るような会社、でっかい工場があって、例えばその北海道の千歳に大きな工場がある、うんうん、その工場の生産管理をするための、うんうん、まあ、装置が入ってるんですけど、
はい、
機械で、その機械を監視制御するためのソフトウェアっていうのが必要だと思うんですね。で、そのソフトウェアをメーカーさんから受託して、はい、うんうんうん、やってると。
なるほど、なるほど。へえ。じゃあ、結構、いろんな業界の、
いろんな業界
の制御装置を作ってる感じの、
ね、だから、エンドユーザーさんで言うと、うんうん、製造業であったりだとか、まあ、食品とか、医療だとか、そういった、企業さんがエンドユーザーになったり。で、その企業さん向けに、装置なり、機械を収めるのが、まあ、メーカーさんであったり。で、そのメーカーさんの、制御するためのソフトウェアプログラムを我々が受託して収めるというようなことなんですね。まあ、結構大きな、だから、プログラムなんですね。プログラマーもしくはその SE っていう人たちが5人とか10人とか、でそういった人たちが半年とか1年かけて、作るようなまあ、システムって言ったりするんですけど、そういったものですね。で、
受託ってことは頼まれるんですか。
そうですね、
お客さん、はい、こういうの欲しいんですけど、
ういうんだけど、はい、そうです。
そのお客様たちってソフト開発さんのことどうやって知るんですか。
まあ、こういったソフトウェア企業っていうんですかね、はい、IT 企業って言ったりしますけども、それが、まあ、今日本で1万3000社ぐらい、ちっちゃいところは本当に5人とか10人、大きいところはもう2000人とか3000人の会社があるんですけど、そういった企業さんがあります。で、それはもうメーカーさんもこの50年とか60年とか、コンピューターができた時から当然プログラムってのは必要になってきますん で、 でそういったそのプログラムを専門に作ってくれる企業さんっていうのがあって、それがもうずっとこう続いてきてるんですね。で、かつて私ももうこの会社に入って35年ぐらい、 あの入社した当時まだ、ね、はい、プログラムが出始めの頃ですから、その頃いわゆるそのベンチャー企業って言ってしてたんですけど、はい、その走りですよね。
なるほど。あ、じゃあ小野社長は最初から社長だったわけじゃないんですね。
そうです、僕は一般社員です。
あ、そうなんですか、はい、すごい。
一般社員で入っていって、いつの間にか、
ねえ、
っていう感じですね。右足が遅かったのか、
いろいろと、
すごい、
まあ、曲折があったわけですけども。
あれですか、小野さんが入社した頃にいらっしゃった方とか、うんうん、同僚とかね、はい、後輩とかの中でも残られてるのはそんなに多くないんですか。
多くないですね。
あれですもんね、もう35年ですか。
5年ですね、
会社自体は。
うちの会社はそうですね、34期に入りますから、
う
ん、ですか。はい、大野さんはどれぐらいいらっしゃったんですか。
35年、
そうですね、5年になりますかね。あの、私ですね、
できた時
実はあの昭和で言っていいですかね、昭和60年に私はあの大学を卒業して、うん、はい、まあ親会社があったんですけどね、うん、その親会社に入社なんです、はい、新卒入社。でその時に昭和59年にこのソフト開発っていう会社が子会社としてあったよっていうのは聞いてた、う
ん
う
ん、なるほど。
で私はだからその親会社の入社なん
です。そうなんですね、
全くそのソフト開発に行くっていうのは全く分かってなかったですし、まさか私がここの代表になるなんて。
親会社は全然あのソフト系とかの会社ではなかったんですか。
そのソフトウェアのですね、うん、どっちかというと上流設計っていうんですかね、うん、プログラミングっていうよりもシステムを受託する感じですかね、コンサルも含めてですけどね。
その中でなぜそのソフト開発さんの方、うん、子会社の方に行かれたんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
これはもうサラリーマンの私がどうのではなくて、うんうんうん、ある日突然、うんうんうん、大野くんはソフト開発っていう子会社に立て直しに行ってくれる、はい、
立て直し、事例が出たんですか。
事例が出たんですね。
なるほど。
あの、まあ、ちょっといろいろ揉め事がやっぱり、会社の中でもあったらしくてですね、私は、まあ、その時入社して3年目ぐらいですかね。
そんなに早く、
ちょうどプログラムがやっと分かって楽しいなって思い始めた頃、うん、もしくはちょっとこの会社きついよね、うん、なんかこう理不尽なことがたくさんあるよねっていう、こう社会的にもどうなのかなって思い始めた頃ですね。でその頃にソフト開発に行けということで子会社に、
でも3年目で立て直してくれてすごく、
あの僕の上司になる方が社長で行ったんですよ。まああのベンチャー系だからみんな若いんですよね。堀江門さんなんかもね、30代で社長になったりしてますよね。結構だからベンチャーって若い人が多くて、で僕の、まあ、上司が社長になっていくんで、お前もついてこいという感じで、いつの間にか。
なるほど、ね、まあ、今は順調ですかね、ソフト開発、
まあ、なんとか首の皮一枚でつながってるん
ですね。立て直ったわけです、
うん、そうね、まあ、そうさすがです
ですね。
どうなんでしょうね、
まあ、あの紆余曲折はたくさんありますけど、
まあ、あの細かいことは飲みながら今度聞くとして、あの今日ビジョンで掲げられている、はい、もっとずっと考える企業なんですけども、これは大野さんが社長になる前からあったんですか、それとも大野さんが社長になられてから考えられたんですか。
私が社長になってからですね。
だからソフト開発が掲げるビジョンってどちらかというとなんかこう、うん、何そのなんかいいもの作るみたいな感じのもの、
ね、
開発系のお話とかスキル的なものとかが多いんですけれども、 その中でもなんかこう多くのもの含まれているような言葉かなと思うんですが、ですね、もっとずっと、まあ、鍵括弧で書いてあります、もっとずっとを考える企業って、これどういう意味合いのビジョンなんですか。
一言で言うとですね、
はい、
うちにいる社員がずっと働きたいと思える会社をやっぱり究極目指さないといけないよねっていうのが思いの中にあります。やっぱりですね、我々の業界結構ハードでですね、ブラックな部分がかなりやっぱり多い業界なんです。だからやっぱりその離職率もすごく激しくて、で仕事がないときはもうどんどん人はいなくなっちゃいますし、仕事が始まってくるところに人が全然いないと。でこの先今ちょうど仕事がたくさんあるので、我々の業界あの人がいなくなってるんですね。
あ、なるほど。
でこの先どういうことが起こるかっていうと、うん、今度過労だとか、うん、長時間労働だとか、うん、でそういったことで心の病になっていなくなる、
はいはい、
でそういったことが必ず起こるんですよ、
は
い、で会社の中でもいなくなってくる人がたくさんいたりだとか、そういったことが結構日常茶飯事に起こるようなんですね。 で我々の会社でもやっぱり景気のいい時悪い時があって、うん、その中で残念ながらやっぱり社員も辞めてほしくない社員が、うん、まあ家庭の事情があったりもするんですけど、うん、辞めていくっていうようなことがやっぱり起こっていると、うん、で私がこうこの業界に入っても30年になって、最初に入った会社もそうなんですけどね、新人で当然入ってきて新入社員が同期15人入ってきて、でそれがやっぱりもう半年で5人ぐらいになった
早いですね。
でまあ私はそれで逃がしの遅い方だったのでずっと残った方なんですけど、じゃあなんで残れたのか、でずっととそのこの会社で続けていくために何が必要だったんだろうか、どういう考え方が必要なんだろうかってことを自分自身でやっぱり自問して、でそれをやっぱりメンバーと共有しなきゃいけないですよね。でそれを共有する中でずっと働きたい会社ってどんな会社だとっていうのを今逆にメンバーに投げてるところなんです
ね。なるほど。
ずっと働きたい会社にしたいんだと、でそのためにじゃあうちの会社はどうなんなきゃいけないんだ、それを考えてくる。
なるほど。
なるほど。
じゃああれですね、もっとずっといたい会社にもちろんなるし、それを、まあ、社員自らも一緒になって考える会社でありたいね。そうですね。そんなこう気持ちが入っているビジョンだということですね。ありがとうございます。もうですね、はい、もう時間なんです。
あ、そうですね。はい。というわけで、はい、続きは後半でいろいろとお聞きしたいと思います。
はい。
本日のゲスト企業様は、株式会社ソフト開発代表取締役、大野純一様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。